敵を倒しつつもなお崇めよ。スポーツには憎しみは絶対に禁物である。加山茂日本代表初代監督。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、来年1月に開幕の新リーグ、リーグワン、横浜キャノンイーグルスの沢木圭介監督にスタジオに来ていただきます。横浜市と大分県をホストエリアとして活動していくことが決定しています。まずはこの1ヶ月、ラグビー男子日本代表、10月23日大分市の昭和電工ドーム大分で世界ランキングその時点で3位のオーストラリア代表ワラビーズとテストマッチを行い、23対32で敗れました。左のプロップ稲垣啓太が試合後に語りました。
今日反則17本、これは勝てないんですよね。まあ、最低でも一桁に抑えないと難しいと思います。もっとこうディシプリン、こういうペナルティの意識っていうものを選手全員にこう吸い込んでいかないといけないですね。
日本代表ジャパンは、ヨーロッパ遠征を、まあ、行います。アイルランド、それからポルトガル、これちょっと注目ですね。ポルトガル7人制ではね、なかなか実績がある。対戦した関係者、私聞いたことありますけど、ものすごく身体能力が高い、話してましたね。そしてスコットランドとテストマッチを行います。来年1月開幕の新リーグ、リーグワン、デビジョン1、1月7日金曜、国立競技場で埼玉パナソニックワイルドナイツとクボタスピアーズ船橋東京ベイが対戦します。5月8日までの予定ですね。デビジョン2は1月9日、デビジョン3は1月15日にそれぞれ始まります。15人制女子の日本代表、来年のワールドカップニュージーランド大会の出場権を獲得しました。これは2022年に行われるけど、大会の名前は2021なんですね。つまり本来は今年行われるはずだった。これで2大会連続5度目の出場となります。カナダ、アメリカ、イタリアと同じグループです。そしてこの女子日本代表、11月7日ウェールズと、11月14日はスコットランド、11月20日アイルランドとそれぞれ敵地で対戦します。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
プロになれなかった。ラグビーが人生にはならなかった。でも人生はラグビーだった。今御社に向かっております。走ること、このプランじゃダメだ。ぶつかること、資料の続き頼めるか。つなぐこと、プレゼン勝ったぞ。俺は一生ラガーマンだ。
SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。来年1月いよいよ開幕する新しいリーグ、リーグワン、横浜キャノンイーグルスの沢木圭介監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと私の方から経歴、まあこれだけの選手コーチングのキャリアが長いんでたくさんあるんですけど、まとめて喋ります。1975年4月12日生まれ、秋田県男鹿市ですね、あの男鹿半島、ここはもういいラグビー選手が昔からこう出る。7歳でラグビーを始めました。秋田経済法科大学附属高校、まあ、警報大附属ってこうよく読みましたけれども、今は明桜高校とこう名称変わっておりますけれども、でラグビー部、そしてその時に高校日本代表の候補に入り、日本大学に進みます。確か日本大学で大学選手権準決勝ぐらい はい、行きましたよね。
行きました行きました、ね、2年の時と4年の時に
国立ですよね、国立競技場に、まあ、日本大学をまあ導いたと仲間もいたわけですけれども、はい、その時のまあ主力の一人ということですね。で、学生時代にも日本代表に選出されます、4年生の時に。で、卒業後サントリーに入社、サントリーではスタンドオフセンターとして活躍します。日本選手権も2度制覇、ジャパンのキャップは7ですね。まあ、これ後で聞きますけども、そのサントリーの現役時代、2001年、あのウェールズ代表をサントリー単独チームで45対41で破る、見事な試合がありましたけれども、その時のまあ一員でもあります。確かトライをしたような記憶が、
そうですね、
しましたよね。
しました。
よかった、当たってた。で、まあ、引退後、最初はサントリーのバックスコーチ、そして2012年にヘッドコーチですね。今の監督と同じ意味とはちょっと違うんですね。
違います。監督に大久保がいたんで。
あ、そうかそうか、はい。ヘッドコーチ。そして2013年もそうですね。2013年にはジャパンの日本代表 U20 のヘッドコーチ。そしてあのチャンピオンシップと一番上のグレードのところに昇格を果たす。そこでももうすでにコーチングの能力を発揮しています。で、2014年からジャパンのコーチングコーディネーターに就任。そして2015年もあの記憶に新しいというか、もう忘れられない、忘れがたいワールドカップイングランド大会、エディ・ジョーンズさんのジャパンのまあコーチですね。として、まあ、あの勝利、躍進に貢献しました。そして2016年度シーズンからサントリーサンゴリアスの監督に就任。前年度9位のチームをトップリーグ日本選手権2冠に導き、翌年連覇を達成したと。そしてサントリー退社後、一旦サンウルブズのコーチングコーディネーターに就任。そして2020年キャノンイーグルスの監督になったということです。つまり選手としてもジャパン、そしてジャパンのコーチングもした、そして今キヤノンを率いているということですね。横浜キヤノンイーグルスです。聞きたい話もたくさんありすぎるんですけど、まずちょっと新しいところから、先日もう沢木さんって言うと、もう世界のラグビーをこう常に情報をこう掴んでる、まあ、そういうコーチなので、先日ジャパンとオーストラリアのワラビーズ試合ありましたけども、はい、あれこう率直にこうどういう感想ですか。
そうですね、まあ、あの勝つチャンスはたくさんあったと思うんですけども、ワラビーズがやっぱりあの点差が開いた時点で多分キックプラン変更しちゃったんですよね。はい、それまでは相手のキックプランにこううまくこうやられてて、でこうジャパンが攻めたくないエリアでずっとこうボール持たされてたんですけども、点差が開いたらもうワラビーズもちょっとこうプランを少し変えて、多分キックでエリア取るっていうよりはボール回しに来たんですよ多分ね。そこでやっぱりまあ今のジャパンはそこからこう修正力があるんで、でああいう展開までこう持ち込めたのかなと思いますね。はい、
戦う前にあのデイブ・レニーさんというワラビーズのヘッドコーチが、非常にジャパンはキックをこ うまく使ってくるんで、ニュージーランドのチームみたいに非常にそのことを考えてるんだって話してて、多分いろいろ考えてたんでしょうね。
そうですね。
である程度うまくいって、あれやっぱり変えたくなるんですか。こうい
や変えたくなると思いますよ、あの点差になった時点で。こうまあそれまでいろいろね、ワラビーズも多分試してたことがあると思うんで、まあまあワールドカップまではね、そういういろんなこと試す期間だと思うので、ただまあそれをこう我慢強く本当にこう勝つために遂行できなかったんじゃないですかね。はい、
つまり沢木圭介さんがワラビーズのヘッドコーチだったら怒ってるって感じ。そんなのですか。ちょっとたしなめて、はい、最後まで貫けと。
そうですね、う
ん、
はい、
今のジャパンも修正能力があると、
はい、
そういうのやっぱりこう2015年、まあ、まず南アフリカをやっつけてぐっとこうステージを上げて、うん、だんだんこう培ってきたものなんですか。
そうですね、もう本当に、うん、まあ、2015年経験した選手が本当ね、今キーマンになってるっていうか、うん、はい、そういう経験ある選手が今チーム引っ張ってるんで、うん、ワールドカップっていうことをこう経験した、うん、あの選手たちがやっぱ中心になって2019年で、まあ、いい成績を収めてたので、うん、はい、でその選手たちがまだ、まあ、チームをしっかりこうコントロールしてるっていう、こう印象はありますね。はい、
キヤノンの選手も出場してましたけれども、うん、はい、でも田村優やっぱりこう途中から出てきて安定してましたね。
そうですね、やっぱり落ち着きましたね、ゲームが、うん、はい、まあ、リギアも悪くなかったんですけども、そうですね、やっぱり U 入るとやっぱり、まあ、特に若いスクラムハーフ斎藤が入ってきたので、まあ、本当にこうゲームを落ち着かせたなっていうありますね。
なかなかあの2組の、まあ、昔の言い方だとハーフ団、うん、はい、なかなかこう持ち味があって、
はい、面白いですね、
よかったですね、
はい、面白いです。
そして2015年、はい、これももうラグビーファン忘れがたいスプリングボックス戦の勝利ですけれども、大概あのテレビでこう振り返るときも最後のトライの場面がこう繰り返し流れるんですけど、ね、はい、その前にね、投資で67、8分でしたかね、うん、はい、あのラインアウトからジャパンがこうサインプレーをして、五郎丸が右のコーナーに踊り込むと、
はいはい、
あのサイン覚えておられると思いますけど、はい、あれ英語のコメンタリーがエディ・ジョーンズがこのサインを準備してたって言うんですけど私は想像できる、はい、いやこれは騒ぎだと思ったんですけどあれどうなんですかね
そうちょうどやっぱりあの辺のエリアで使うように設計されたサインプレーだったんですけども、うん、まあいろいろエディとディスカッションしまして、まあ、エディには多分聞かないって言われてたんです
けど、そうなんですか、はい、今意外な真実が
いやそれでまあいろいろこう僕ももう分析に関しては本当にも自信あったん で、うん、で当時のセンターデビリアスっていう有名な選手がいるんですけど、はいはい、彼やっぱりすごい反応がいいんですよ、うん、で反応がいいので必ずこうパスでプッシュするとずれるっていうんですかね、はいはいはい、だから必ずこのインサイドが開くっていう、うん、そういうこう設計でしてたプレーなんで本当にこうそのまま決まりましたね。
今手元のメモ出てきましたけど、はい、投資の時間で67分56秒のラインアウトで、はい、でそれをこうクリーンキャッチして、はい、9からまず12がもらうんですね、立川が、はい、で立川の背中のとこに10番の小野光成と11番の松島、
はいはい、そうです、はい、
コウタロウがいて、はい、で2人がこうなんていうか同時にスタートを切るような、ね、はい、背中からこうスッと出てくる、はい、で10番に渡って10番が内に返したところにこう、
はい、そうです、
あの11番が、はい、でそのまま抜けると、
でそのあのエディとディスカッションしたのはあの松のポジショニングを外の方がいいってエディはずっと言ってて、
あ
僕は絶対内だと思ってて、うん、はい、でそれでこういろいろ激しいやり取りがあって
激しそうですね
最後エディがもう好きにしろって言ってくれたんで、うん、はい、
でもあれまさに内だから抜けたんですよね。
そうですね、はい、
この間見返したんですけれども、小野光成がこうリターンしたところにまあ松島が入ってくるんですけども、はいはい、小野光成が2人がかりで仰向けにこうひっくり返されてる、はいはいはい、つまりあれはサインが大成功ってことですね。
そうですね、はい、そうです、いい具合でディフェンスコントロールできたと思います、はい、
決してあの強豪とは限らなくても、はい、あの相手がいいチームだから効くサインってあるんですね。
そうですね、あります、あります。
まさにそういう、
はい、そうです、はい、
スプリングボックスがきちっと反応してくるんで、 そ、 で、はい、その裏を取れると、
はい、
あの時どこにおられたんですか。あの
僕はねウォーターでグラウンドの下にいて、はい、
これもしてやったりでしょ。
そうですね、もうトライした瞬間、うん、あのコーチボックスのエディのこと 見ました、
ね、はい、あの時あのエディ・ジョンさんが顔こう映るんですけど、はい、結構なんかムスッとして
ます。あまり嬉しくなってしますもんね、
はい、しかし本当にあのトライによってやっぱりあのジャパンは勝ったし、変な話五郎丸がこう世界の顔になった瞬間でもありましたね。あの
そうですね、はい、
うん、そこあれずっと考えてたんですねやっぱり、
はい、でまあ練習でもまあ何回かやるんですけど、うん、まあ、練習ってサインプレー分かるんで、なかなかうまくいかない、
ね、そうですね、
はい、
守る方が知ってるんで、はい、
なんで、まあ、本当に完璧に決まりましたね、あれは。
まあ、あれこう試合で試すとまたそれ分析されちゃうかもしれない。
そうですね、はい、
また難しいですね、
はい、
ちなみにあの際なんかこうチーム内の不調というか呼び名はあったんですか。あれ
何だったっけな、府中12とかそんな感じですかね、確か。
これやっぱサントリーが絡んでるから
いや、あの9番から12番までのダイレクトに行くのも府中っていうのだったと思います。確かそういう
その子が一つの派生した形で、はい、なるほどね、あの今ふとそれを思い出しました、はい、でこのワラビーズ戦、この私が聞きたかったことがあるんですけど、はいはい、終わった後選手たちが、うん、この間のジャパンとワラビーズですね、
はい、
こんなに反則多かったら勝てないんだって稲垣なんかもそう言ってたんですけど、うん、はいはい、その点はどうですか。沢木さんは実はこの反則について非常にこう細かい分析
ができる。いや本当にあのそれがすごく僕はいいことだと思ってて、本当に反則がやっぱりねテストマッチだと本当に命取りになるんで、うん、まあ、後半 の、 そのリードされるまではやっぱり多かったと思うんですよ反則が、はい、それは多分ワラビーズにある程度ゲームコントロールされてたんで、うん、したくないですけどしょうがなくしちゃってたっていうのもあるんですけども、ただあの不用意な反則って絶対あると思うんでね、例えばカードにつながる反則だったりとか、そういうのは本当全部のチャンスをね無駄にしてしまうようなことになりかねるのでね、本当にもうテストマッチって本当にペナルティの数っていうのはすごくこう大事なポイントなので、もう選手たち本当に理解してるんだなと思います。はい、
ね、はい、あのジェイミー・ジョセフさんって私何度か会合なんかでこうたまたま会ったことあるんですけど、はい、あのカードにものすごいこう気をありしますね。カードもらうやつダメなんだってよく、うん、あ、はい、あのそれでもコーチのやっぱ心境ですか。
そうですね、まあ基本やっぱりラグビーも、まあ、スポーツ全部ルールあるんでね、うん、でまあそのルールはやっぱりしっかり守るというか、もう守るのは当たり前なんですけども、それをしっかりこう理解して意識してやっぱトレーニングする選手じゃないとやっぱりこうテストマッチプレイヤーにはなれないんじゃないですかね、はい、
私は沢木さんとこう J スポーツなんかでたまに一緒に解説をすることがあるって、はい、スタジオなんかでもあるんですけど、多分海外の人もその日レフリーが決まるとこうパソコンをスパッと開けると、はい、そのレフリーの傾向がこう、はい、瞬く間に出てくるあこれがもうトップのやっぱコーチの情報なんだとこのレフリーはこういう傾向がある、はい、そういう目で見るとこう今、うん、あのルールがまた実験できるルールあって、はいね、今こうそういうトレンドっていうかどうなってるんですか。
そうですね、やっぱりブレイクダウン周りはやっぱり非常になんていうね、神経質になってますよね、やっぱりね、うん、はい、まあ、一番はやっぱそこですね。あとはやっぱね、長谷川慎さんが多分こう研究してるそのスクラムの場面も若干やっぱりレフリングが変わってきてると思うので、その辺ですかね、やっぱブレイクダウン周りが多分一番多いと思いますね、はい、
まあ、あのブレイクダウンって言うまでもなく、はい、昔ラックって言ってたのが、はい、まあ、そういうイメージですけども、
そうですね、
今これこの間エディ・ジョーンズさんが英国の新聞でこのルールはあの攻めた方が有利なんだ、ノットローラーウェイにものすごい厳しいんだっていうことを話してて、でも確かにこの間ジャパンが攻めると連続できてトライになりそうな雰囲気ありましたね、うん、
そうですね、
まあ、あのいろいろ秘策もあるでしょうから本当にこう沢木さんっていつもレフリーのことまで全部研究していて、いつもこう見てるんですよね、こう海外の映像とか。
そうですね、海外の映像は本当に見てますね、
私なんかもう1970年代の昔話なんかよくしちゃうんですけど、本当にラグビーは刻々と変わっていて、もう2015年、まあ、もちろん2019年のあのワールドカップからももう今違いますか、世界のラグビーの流れって、
はい、違いますね、やっぱり、うん、まあ、ただトレンドってやっぱこうなんかこう回ってるっていうのもあるんですけど、はいはい、ラグビーは、うん、はい、ただまあ毎年こうシーズン前ぐらいにはやっぱり、ね、ワールドラグビーからレフリーの指針が来て、それでまあこう吹きますよっていうのが全チームにこうアナウンスされるんで、僕は絶対にそのレフリングに適したようなやっぱトレーニングを組んで練習しないといけないと思うんですよ。
はい、
ただまあね、コーチによってはなんていうんですか、そのグレーの部分を見つからなかったらいいやみたいなこともやる人もいると思うんですけども、それだとやっぱり完全にそのやっぱドメスティックなラグビーになっちゃうと思うんで、まあレフリングもすごいやっぱドメスティックになっちゃうと思うんで、はい、ワールドクラスの、ね、レベルに引き上げるためにはそのやっぱりレフリングっていうのもやっぱすごく大事だと思いますね。
で、まあ、あのコーチとしての、まあ、沢木圭介さん、はい、今のようにこう世界のラグビーの、まあ、最先端の情報を取って、うん、いろんな、まあ、ネットワークがあってルールもレフリングも研究すると、その一方で非常にこう昔ながらのコーチのようなこうある種のキリッとした厳しさっていうんですかねまあそれもすごい感じるんですけど、はい、その辺はコーチング哲学と大げさに言うとですけれども、
はい、まあ、コーチング哲学っていうか、うん、まあ、その選手に好かれようとはまあ思ってない、はい、まずは
それ言い切るのがすごいですね、
はい、ただあの見捨てないっていうか、うん、やっぱ頑張ってる選手は絶対に見捨てませんし、うん、僕ははっきりしてる方だと思います。だから、うん、はい、
なんだかこうちょっとあの人はおっかないんだ厳しいんだっていう、こう雰囲気ありますけど
それはイメージだと思います。
あで、まあ、これもあのよく聞かれると思うんですけど、はい、そのコーチングを始めて、はい、引退されてジャパンの選手から今度ジャパンのコーチへなっていく、例えばそのエディ・ジョーンズさんしたというか一緒にやる、はい、あるいはあの清宮克幸さんって、まあ、
はい、
まあ、国内外の共にタイプは違うけど、うん、一緒に実績のあるコーチ で、はい、でね、やっぱりそういう影響というのは、
あ、もちろんありますね、はい、はい、もちろんあります。コーチの世界に誘ってくれたのも清宮さんですし、うん、で清宮さんのあの清宮さんしかできないやり方っていうのはあると思うんですよ清宮さんのキャラクターだからできるっていうか、はい、すごいと思いますよ、やっぱり清宮さん、
あのやり方ってちょっと
なんていうんですかね、たまにこうひらめきで、分かりやすい例から言うと、試合の1日前に1週間準備してきたサインプレーちょ変えようぜって言ったりするんですよ、はいはい、けどそれがもうトライにつながったりするんですよ、はい、でそれが普通だったら、普通の多分コーチが言ったらいやいやいやってなるじゃないですか、ただ清宮さんが言うと自然というか、はい、だから選手たちも OKOK ってなっちゃうんですよね、はい、だそういうところだからすごいと思いますね、やっぱり、はい、
まさにあのキャラクター
って、そうですそうです、はい、
この間あのヤマハの関係者が半ばジョークで言ってたんですけど、山のやっぱり外国人の選手が最近こう外に結構出てる、うん、はい、清宮さんがいなくなって契約が普通になったんですよいる時はあの海外の一流選手もあの目で来年もいるよなって言われると入っていってたのであ
るかもしれないですね、はい、
で今度あのまあこれ一躍有名になったエディ・ジョーンズさん、この人もまたまあ個性のある、
はい、そうですね、まあ、エディからは本当に準備の大切さっていうか、うん、まあ、そのプランニングだったりとか、うん、それグランドマネージメントだったりとか、 まあ、トレーニングの組み立て方とか、うん、本当そういう、まあ、コーチのそのベースの部分というか、まあ、僕もサラリーマンだったんで、うん、まあ、その会社の、ね、経営のこととかも、まあ、ある程度勉強しましたけども、本当にそういうチームをうまく運ぶための段階をどうやって作っていくかっていうところは本当にこう勉強になりました、うん、はい、
ものすごくしっかり準備して、はい、まあ、情報を集めて、はい、こう人の扱い方って、これ清宮監督もエディ・ジョーンズさんも独特だと思うんですけど、うん、結局うまく扱うわけですよね、人を。
そうですね、うん、そこもなんていうんですかね、やっぱ選手とのこう信頼関係があれば、多少やっぱ厳しく言っても、うん、自分のことを思ってるから言ってくれてるっていうような感覚になると思うんで、選手も、はい、まあ、2人とも怖いですからね
、はい、怖い人がいたんですよ、
はい、いやいやいや
で、あのこの沢木圭介さんというのは一体どこから現れたのかっていう話をしたいんですけど、先ほどの秋田県の男鹿半島の、
はい、
まあ、秋田ってのは非常にラグビーがこう盛んで、うん、やっぱり子供の頃周囲にラグビーの雰囲気はあったんですか？
そうなんですよ。なんで、まあ、スポーツできて、うん、ちょっとやんちゃな男の子たちはみんな当時はラグビーやってて、うんうん、まあ、野球サッカーなんかよりも僕らのその男鹿は本当にこうラグビーすごい盛んでしたね、うんうん、
吉田義人さんなんていうのはね、あの、
そうですね、
寒風山っていう、はい、あそこを一人で、はい、中学生の時あそこ一人で走ってたらしいですね、はい、森の中を。
そうやって聞きますね、よくね。
これで、私に本当に真顔で言ってましたね、何年か前。はい、私はあの人間の体をした獣ですからって言って
すごい坂ですよ、寒風山の坂って。はい、
でそこからあの高校がその秋田警報台、
はい、
で、ここは私こう、沢木さんの何かこう、うん、地金のところに関係してると勝手に想像してるんですけど、はいはい、秋田っていうのはもうご存知の秋田工業高校っていう、まあ高校ラグビーの代名詞のような一つあって、はい、もう一つまあ古くから伝統がある秋田高校とか、はい、秋田市立、今の秋田中央高校、はい、そういう流れがあって、もうラグビーの非常にしっかりしたこう、はい、人たちがたくさんネットワークを作ってる、はい、そこでちょっとそことはない学校にこ
うたまたま行って、そうですね、まあ、小さい頃やっぱ秋田工業でラグビーやりたいって思ってたんですけども、うんうん、まあ、今考えるとやっぱり僕の高校ってこう監督もこうラグビー素人で、ラグビー OB じゃないんですよ、うん、でただコーチがまた厳しい人で、うん、当時の、まあ、強い時の秋田市役所でプレーしてた人がいて、はい、でその人が土日に来てすごい練習するんですよ、うん、厳しい練習するんで、大体こう週末にかけて調整していかなきゃ、うん、その練習乗り越えれないんで、はい、なんで本当なんていうんですかね、月から木曜日ぐらいまでは本当にちょっとこう遊び地、まあ、タッチ打ってやって遊んでみたいな、本当にそういうこうなんか本当に自由なこう発想でラグビーやらせてもらったのが逆にこう良かったと思います。
やっぱりなんかこう沢木さんの自分でこう道を切り開いていくようなこう迫力っていうか、なんかそういうところにルーツがあるんじゃないかなってこう想像したんですね。やっぱ秋田工業なんか大組織があって、もうもちろんそこで素晴らしい人材が輩出されるんですけども、やっぱりそこと違う道から行った。
そうですね、まあ、秋田工業の選手って、まあ、当時はなんかこうパスの仕方もこうだってこうね、うん、まあ、教科書が秋田工業の教科書があってみんな同じ投げ方してたんですけど、うん、僕らはなんかもう当時からだからこういいパス掘れば別にどうやって掘ってもいいだろうっていうぐらいの感覚で掘ってたんで、はい、
その秋田市役所のその厳しいコーチは名前なんていう、はい、
石川さんって言うんですけどね、
この石川コーチが偉かったです ね、
はい、そうですね、
この人が一人の名選手にして名指導者を、
はい、まあ、
礎を築いた、
はい、
でまあ日本大学に進んで、
はい、
で日本大学ももちろん伝統があるし、はい、実際にベスト4まで行くわけですけれども、はい、まあ、どうしてもこう世の中は早稲田が明治だみたいな流れがあるじゃないですか、
はい、
そういうところでまたサントリーに入ると、
はい、
またそこから自分で考えてやっていくみたいな、
はい、そうです、まあ、日大も入って、でちょうど僕らが入った年にの前の年ぐらいに一部に上がってて、
はいはい、
で入った年から一部の試合に参加するような感じだったんですね。はい、なんで本当にそこでもやっぱ自由にやらせてもらいました、うん、本当に1年生から、うん、はい、
自由にやる中でいわばそこを勝ち抜いていって、
はい、
でサントリーのところに入って、
そうですね、
同世代のまあ力のある選手たちと、はい、でそこでまたこう負けないわけですよね、
は
い、
そうですねなんで僕がサントリー入った1年目なんかは本当にこうまだ清宮さんもバリバリ現役だったんで、うん、モールとハイパントのこうサントリーだったんですよ。バックスやってると面白くないですよあれよくなんかまあ試合中とか練習中とかにも、まあ、清宮さんにギャーギャー言われながら、ただまあ僕らも生意気な新人だったんで、 まあ、僕らもギャーギャー言いながら、ただ清宮さんはこう、まあ、一回なんかこうボール出せって言ったことあるんですよ僕試合中に、もうモールばっかなんで、
ボール出せって言ったんですね、
はい、したら清宮さんにお前ボール出したらトライ取れんのかって言われて僕もだから取るわっつってそんなやり取りがありましたね。でたまたま取ったんですよ、んで取ったんですよ。でそっからめっちゃ内心安心してて僕らはけどそっから清宮さんもこうなんていうんですかね、こうバックスにこうボールを出してくれるようになって、出してくれるようだったっておかしいですけど、はい、
当時清宮首相だったんですか、キャプテン
清宮さんが、
まあ、何でもリーダーですもんね、どっちにしろ
けど清宮さんはキャプテンじゃなかったんですけど大ボスでしたねやっぱり
、まあ、そういうところから、はい、まあ
そうですね、
選手としてはその2001年にね、はい、私はあれ試合は本当にこうウェールズに45対41で勝つと、はい、単独チームが主力が抜けていたとはいえ、うん、何人かウェールズ代表に勝つってのはこれ大変な快挙で、私はこれ一生の自慢だと思うんですけど、
はい、本当にまあ、上限が結構良くてですね、それ今大さん言ったみたいにこうライオンズに何人か呼ばれてて、それでまああの暑い6月、日本の6月 でそうい こう条件があって、まあ僕らは本当徹底的に運動量で、
そうでしたね、
はい、勝負して
フェーズをずっと重ねるラグビー、
はい、我慢強さで勝ったようなもんですね、はい、
私あの勝利がなんかものすごく嬉しかったですね、はい、こんな単独チームがウェールズに勝つんだと思って、
ね、そうですね、本当にだんだん後半試合終わりそうになってきたらみんなそわそわしてました勝っちゃう勝っちゃうって思ったら
本当そうでしたね、45対41ってのはまたすごい得点力がすごいですね、
そうですね、もう本当にもう取られるのはもう多分分かってたんで、当時まあ津田さんが監督だったんですけども、キック蹴ったら怒られてましたからね、はい、とりあえず攻めろって、ね、はい、
ブランビーズみたいな、
はい、そうですね、
でこれもう一つあのこの流れで話しますけど、沢木監督の私はもう最もこれも称えられているのが2019年にブランビーズ、
はい、
あのスーパーラグビーブランビーズを28対26でこれまた接戦で、
はい、そうですね、
これやっぱりね指導者としてはもっと威張っていいと思う、
ただやっぱりスーパーラグビーのチームにチャレンジしたいっていうね、うん、そういうのは本当にサントリーとして長寿あったんで、うん、でまあ決まってからも本当にもうターゲットをブランビーズにして、うん、僕らもやっぱジャパンの人間いなくて、うん、その中でもこう若い選手と頑張って、うん、でまたこう自分たちのこうやり方でね勝てたっていうのがすごく嬉しかったですね、
やっぱりサントリーのこうどんなチームが来ても本気で勝ちに行くんだっていうそのカルチャーがもう出来上がってるし、それをさらにまあ価値を高めて、これがまた本当に何十年後に影響してくるんですよね、サントリー、
う
ん、
そうですね、
ブランビーズに勝ったチームなんだっていう、はい、それは本当に感じました。2019年のワールドカップでジャパンがアイルランドに勝った時、はい、J スポーツで私一緒に解説をしていて、はいはい、沢木さんは一見こうなんていうかクールに映りますけど、もう隣にいて、はい、あの勝ちそうな時の熱が本当に物理的な熱がこうあやっぱりこの人は燃える男なんだって思いましたね、たぎってるって燃えてる、で考えたらジャパンは自分のチームですよね、自分もそこにでプレーしたしコーチもした、はい、感じましたね、あの試合ちょっとこう一言だけ
いやもう本当に後から自分の解説聞いても、はい、もう何言ってんだって思うぐらいこう感情がこう入っちゃってましたね、うん、はい、ただ会場であの雰囲気 で、うん、でジャパンがああいういい試合してくれて、それもまたなんか普通に勝ったじゃないですか、最初まあアイルランドには多分難しいって言われてて、うん、まあ、セクストンが出てないとか、でまあゲームの展開も多分ジャパンが想定してたような流れにはまったと思うんですよね、うん、みんなのパフォーマンスもすごい良かったし、本当にこう見てて興奮しました、はい、
であれ終わった後なんか掛川の駅弁の小さなホテルに泊まってたんですよ、質素なホテルに、はい、でそこのロビーでなんかビールを一杯だけサービスしてくれて、はい、なんか佐々木さんが飲みましょうっつって、はい、したら僕はよく覚えてるんですけど、アイルランド系のアメリカ人が2人こう飲んでたんですよ、はいはいはい、アイルランドジャージ着たファンが、
はい、
でこの人は昔ジャパンの選手でジャパンのアシスタントコーチだったって僕が言ったら、もうものすごい尊敬した眼差しで本当インターナショナルなんだって、やっぱりこうラグビーの代表選手ってのはすごいなと思って、はい、なんか質素なホテルなんですけど、はい、ある僕の知り合いが英語が堪能な人間が彼らとちょっと喋って名刺を交換したら、後であの人たちは桁違いの大金持ちだと思いますよって言ってましたねなんかそう仕事の
なんか言ってましたね
なんかそういうこう株式のなんかする、はい、あやっぱりラグビーってなかなか奥深いなと思って ねそれが思いです。でちょっとここからはまあ新しいリーグワン臨む、はい、まあ、横浜キャノンの話をまずリーグワン聞きます、
はい、
今年の前半の、はい、当時のキャノンイーグルス 最後のトップリーグで指揮を取られて、はい、あの時最初3連敗して、はいはい、で4試合目がヤマハで、はい、敵地の、はい、あれに勝つんですね、こう蹴らないでこう、そうですね、どんどん攻めて、はい、あれが大きかったですよね。
そうです、まあなんか変える時って、まあ、難しいと思うんですよ、うん、なのであの試合はもうとことんいく、うん、本当にこう、まあ、僕もそうですけど選手もみんな覚悟を決めて本当にこうリスク考えずに、うん、とりあえずこう自分たちのやり方貫こうっていう、うん、そういうゲームだったと思いますね。
はい、ヤマハが最も得意とするセットプレーをこうあまり作らせないようなラグビーで、はい、
そうですね、
まあ、最後突き放して勝つんですけれども、あの勝利がものすごく大きくて、そこからもう調子を上げていって、うん、結局プレーオフに進出して、はい、NTT コムを破って、はい、でまあパナソニックにその後、はい、17対32で負けるんですけれども、はい、優勝した、はい、この15点差っていうのがこう今テーマですか、やっぱり。
そうですね、うん、まあ、正直やっぱりもうちょっといけるかなと思ってたんです、うんうん、ただやっぱり、まあ、そのブレイクダウンのところで、うん、ボールの争奪のところでやっぱりパナソニックさんやっぱ強くて、うんうん、はい、でまあ、自分たちが想定してた展開にはなかなかこう引きずり込めなかったんですね、うん、はい、
で今いよいよそのリーグワン、はい、横浜キャノンイーグルス実質2年目というか2シーズン目の試合というか、はい、どういう段階ですか今。
そうですね、もう本当に ある程度の自分たちのスタイルっていうのは確立できたと思うんで、うん、去年、まあ、今年はそれをさらにこうどう進化させていくかって、うん、まあ、春から、まあ、このプレーシーズンにはいろんな戦術をこう試してて、うん、でプレーにこう幅持たせるというか、うん、まあ、そうなるとやっぱり身につけるスキルっていうのもすごくこう増えてくるんですね、うん、まあ、それを選手たちが今一生懸命トレーニングしながらレベルアップできてるかなと思います。
やっぱりあるクラブがあって、
はい、
そのチームで実績を上げた、まあ、自分たちよりまあ強いというか歴史のあるチームから来た人が新しいやり方やると最初はいろんなこと起きますよね、はいはい、で、まあ、今もうみんな信じてこう前へ進んでる。
そうですね、うん、みんなこう意欲的にこう取り組んでますね、うん、
でもこう例えばサントリーの、まあ、かなり意識の高いクラブから来て、うん、最初キャノンの選手見た時多少のギャップを感じましたか、これ正直な。
いや、もちろん感じましたね、その、うん、まあ、ラグビーだけじゃなくて、うん、例えばクラブに対する思いとか、うん、あとはこう成長したいっていう意欲とか、そういうのは本当に僕は最初来た時は本当あんまり感じてなくて、そこがやっぱりこのチームに足りないところなんじゃないかなって思いましたね、はい、
まあ、でそこから、まあ、はい、まあ手をつけるというと変ですけど、はい、指導に入って厳しいという噂が流れて、はい、でも実績が伴ってると、はい、でこれも田村優をキャプテンにしたっていうこれ何度も聞かれたと思うんですけど、はいはい、一応この番組でも、
はい、
これどっちかと自由にさせたくなるところもあるじゃないですか、
はいはいはい、いや、まあ優がだからね、うん、こうイーグルスのことにコミットするとかこう、うん、チームを愛せば、うん、自然とやっぱね、
なるほど、
周りがやっぱそっち向くと思うんですよ、うん、まあ、僕も付き合い長かったんでね、で、まあ、そういうタイプじゃないってみんな思ってると思いますけど、案外熱いところもあるし、やっぱラグビーに対してすごい真面目なんですよ、うん、練習もめちゃくちゃやりますし、うん、はい、なんで、まあ、いろんなリーダーの形って僕はあっていいと思うので、うん、はい、なんで、まあ、それで U を選んだんですけども、ただまあ実際まあキャプテンやってパフォーマンスも変わりましたし、でこの間ジェミーに会ってもすごいこうリーダーシップの部分ですごいやっぱ成長してるって、ね、ジェミーも言ってたんで、本人も まだまだこれからまたそのリーダーとして成長するために やらなきゃいけないことはたくさんあると思うんですけども、やってプラスになってると思いますね。
私も田村首相っていうのを最初聞いた時、これはもう正解だってすぐ思いましたね。さすがって思いましたね。もうそのものズバリで言った方がね、プレー、はい、で今今度1月開幕のこのチーム、今先ほどスタイルは確立してきて、はい、いろんなことをこう進めてる状態だと、
はい、
ここを見てくれっていうのはありますか、あるいはこの人を見ようって。
いや、もう、まあ、ボールの動かし方ですね、うん、ラグビーのそのやっぱイーグルスのスタイルっていうか、うん、他のチームが真似したくなるじゃないですけど、うん、まあ、そういうボールの動かし方はやりたいなって思ってます、
うん、はい、沢木さんなんかは先ほども言った世界の最新の映像も常にこうチェックをしていく、はい、今こう主流のやり方ってのは分かるわけですよね、
はい、
で一方で自分のチームだけの方法とか、はい、まあ、それこそ日本の選手に合った、はい、キャノンイーグルスの選手に合った方法というのを、それはどうやってこう突き合わせていくんですか、照らし合わせるというか。
そうですね、まあ、最初は来た時は選手のレベルもある程度分かんなかったんでね、うん、ある程度そのレベルに でカバーできるような戦術っていうのをはめてったような感じなんですけど、最初の方は。けど今はその選手もレベルアップしてきてますし、ちょっと難しいなって思うことをこうチャレンジしたいなと思ってます。
なるほど、は
い。
ちなみにあのジェシー・クリエルっていうスプリングボックスの、はいはい、あのすごい運動能力の塊みたいな選手いますよね、はい、センター、はい、彼なんかこう接してみてどうですか、
まあ、本当に
あのレベルの選手って
もうプロフェッショナルですね、うん、やっぱラグビーに対してもそうですし、うん、ただジェシーも僕が来た時はスキルレベルはそんなにスペシャルじゃなかったです。はい、だいぶ上手くなったと思います
いいですね、
はい、で本人も言ってます
から本当ですか、はい、もう身体能力はね、
はい、もう身体能力はすごいですね、うん、スピードあるし、うん、フィットネスもすごい高いですし、はい、
横浜キャノンイーグルス初戦はリーグワン初戦、はい、1月8日ですね、はい、グリーンロケッツアウェーですね、あれ確か
そうです、うん、はい、
もうシミュレートしてるわけですか。
そうです、まあ、ただこう、まあ、NEC も大きく補強してますし、うん、で選手も多分すごく変わると思うんで、まあ、どういうラグビーやってくるか分かんないですけども、まずはその自分たちが取り組んでるそのスタイルで今シーズンどこまで通用するかっていうのをね、こうすごい楽しみです。
先ほどボールの動かし方こう、はい、要するに観客が見て楽しいラグビーをすると。
そうですね、はい、チームの目標は単純にもう本当に去年もトップ4の壁にこう跳ね返されたんで、まずそのトップ4の壁をしっかり崩すっていうところですね、はい、
この間のシーズンの段階ではどこが差だったんですか、一言で言うと。
一番大きかったのはやっぱ経験値だと思います、はい、
選手の
経験値っていうのはすごく大きかったと思います、はい、
やっぱりこれ本当に高校でも大学でもそうですけど、はい、優勝したことがあるチームと、はい、例えば日本一になったことがあるチームとね、はい、いい成績だけどなったことないと、はい、どうしてもこう川が流れてるんですね。
絶対違いますね、はい、
そこをこう飛び越えるにはやっぱりハードワークですか。
そうですね、うん、練習量とその練習の強度で言ったら、まあ、自信はありますけどね、はい、はい、
これ楽しい一言ですね、
はい、
こんなにこうずっとラグビーのことばかり考えてこう、うん、私生活でこうのんびりすることってあるんですかね。
ありますよ。
心配になるんですけど
ありますよ僕サウナ好きなんで、
あ
けどサウナ入りながらでもサインプレーのこと考えたりしますけど、
ね、絶対そうだと思いましたサウナに入ってるの忘れるっていう、はい、
ただまああの時間あるときはゴルフやったりとか、うん、はい、しますね。
あ、そうですか、はい、上手なんですか私ゴルフ。
いやいや、まあそこそこです、はい、そんな、はい、
あの、はい、まあ、エディ・ジョーンズさんなんか多分全然眠らないとかね。
そうですね、いつ寝てるんだ。ショートスリーパーじゃないですか、
うん、
はい、
そういうライフスタイルとは多少こうい
や僕もだから朝起きるの早いですけど、うん、まあ、寝るのも早いですから。
あ、そうです、
はい、そうです。
何時に起きるんですか今こう練習があるときは。
今はだいたい3時50分ぐらいですかね、朝の。もうそんぐらいにもう目覚めちゃいますね今
で。そのクラブハウスかなんかに行ってもう準備
は、はい、そうです、もう5時ぐらいにはクラブハウスついてますね。
は
い、
はあ、なるほどね、
はい、
でも寝てるそうです、
はい、ちゃんと寝てます、はい、
今日は本当にあの注目すべき指導者、ラグビーの指導者、沢木圭介さん、横浜キャノンイーグルス監督ですけれども、来ていただきました。本当ありがとうございました。
いえいえ、大さんと話したんでベレベレ喋っちゃいましたけど
、はい、改めて今日のゲスト、横浜キャノンイーグルスの沢木圭介監督でした。本当にまあ忙しいところ、チームこれからきちっとこう仕上げていくところで来ていただいてありがとうございます。
どうもありがとうございました。今ここから始まってゆく、
つながってゆく。最初は日の当たらない存在だった。私の夢がだけど今や世界が舞台となった。一人じゃない、あなたと輝く桜と。リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
プロになれなかった。ラグビーが人生にはならなかった。でも人生はラグビーだった。今御社に向かっております。走ること、このプランじゃダメだ。ぶつかること、資料の続き頼めるか。つなぐこと、プレゼン勝ったぞ。俺は一生ラガーマンだ。
SMBC はラグビー協賛を通じて前へ進む全ての人たちを応援しています。
敵を倒しつつもなお崇めよ。スポーツには憎しみは絶対に禁物である。 この言葉、加山茂さん、日本のラグビーの父というちょっとやや月並みな表現かもしれませんけれども、まあ、創世記を担う大重要人物ですね。旧制の京都一中にラグビー部を作った男です。1912年、それからの旧制三高っていう、まあ、名門校がありますけれども、ここがラグビーが盛んで、もうそこに入りたいために四浪したという、四浪して三高に入って、その後東京大学に進んで東京大学ラグビー部を創部します。これは1921年。でその後京都大学のコーチとして全国制覇を果たす、まあ、そういう人物ですね。まあ、日本のラグビーの歴史の始まりのところの人です。でこの人を取り上げた新聞の連載があって、その中に出てくる言葉です。いいですね。敵を倒しつつもなお崇めよ。まさにこうスポーツと憎しみっていうのは全く相入れないんですね。つまりスポーツで勝ちたいというのは憎しみと別の種類の闘争心だということだと思います。まあ、終生こうフェアプレー、ラグビー精神を説き続けた人物でもありました。加山茂さん、日本代表初代監督とも先ほどお伝えしましたけれども、冒頭に1930年にカナダに初めてジャパンが遠征したその時の監督です。この人の別の言葉に、スポーツは厳しく楽しく美しく、これもいい言葉ですね。厳しくってのはいいんですね。厳しくが効いてる。厳しく美しくって、なんかこう横浜キャノンイーグルスの沢木監督のモットーみたいな感じしますね。そういうラグビーをすると今日も言ってました。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またパラビでも配信します。10月からこの番組は45分に拡大しました。それに伴い放送時間が15分早くなっています。次回は12月6日夜6時の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。